こんにちは。
こんにちは。
電解ラジオアーバンネットワーク。
はい。
第3回の。
第3回。
無事迎えることができまして。
はい。よかったです。
よかったです、ね。
もう一時はどうなることかと思いましたけども。
もう全くゲストも来ず。
そうですね。
ね、僕が性転換して女声を出しながらもう第3回ゲストって出ようかなと思う。
最終手段。
ねえ、その最終手段を第3回で使わなきゃいけないっていう状況に。
早いなっていう。最初から決まってた2人で終わりかえっ
てい う。ねえ。
まあまあ。
そんなことにならず、はい、出てくださるという心優しい方がですね。
無事にゲストとしてお迎えすることができました。
はい。
はい、ちなみに、第1回、第2回、第1回、ややちゃんと、2回、シエルさん、どちらも歌い手さん。
はい。
なんですけど、今回は、音楽を作っている方を、はい、お迎えさせていただきました。
はい。
はい。メールを紹介いたします。溝口哲也さんです。
はい。
どうも、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。はじめまして。
どうも、はじめまして。
はじめましてじゃないんですけど。
はじめましてじゃないですけどね。
うちらははじめましてじゃないですけども。
まあ、この別の名前で、はい、同人の方とかでよくお世話になってるので、はい、どうもどうもお世話になっております。
こちらこそお世話になっております。
はい、はい、で、まあ自分たちはもう何度もよくお話しして、はい、いろいろなことをしてるんですけども、
ですね、
はい、リスナーの方に、まあ自己紹介というか、まあ意味も込めて基本的なことをお伺いしたいと思います。まず溝口さんは、
はい、
まあ音楽を作る仕事をされていて、
はい、は
い、まあというかぶっちゃけ、まあ自分と、まあ同業ですよね。
ですね。
同業ですよね、は
い、同業者ですよ、
はい、同業者です。
ある意味ライバルですよ。
まあ、ライバル。
ライバルじゃないですね。
ライバル
が違いすぎますね。
いやいや、そんなことない
ですか。
同業のお仲間。仲間。
はい。
友達で。
はい。
しかも、関西で活動されてる。
そうです
ね。はい。
ああ、そこも被りますね。
そうですね。いや、何気にこう、いや、自分としてはすごくありがたくて、うん、ある意味、今申し上げた通り、はい、自分と同業の、まあ、エロゲが、まあ、中心なんですかね、その、
中心ですね。
うん、はい。の、まあ、その、作曲家さんなんですけれども、はいはい、まず、デビュー作。っていうのは何でしょう。
デビュー、
ええ、
デビューっていうのは要するに商業、
そうですね、商業デビュー、ね、はい、商業エロゲー初めて、あ、まあ、初めて仕事をされたエロゲー、
はいはい
はい、
うん、
最初に作ったのが、はい、ブランドはキュークスっていうところの、
はいはいはい、
なんですけれども、うん、そこで、うん、2001年の10月に、はい、大切な歌っていうゲームが出たんですけど、
うんうんうん、
そのゲームの曲に着手したのが1999年の年末ぐらいだったと思うんですよ。あのブランドさんはね、その、うん、一つの作品に3年とか普通にかけるんで、
はいはいはいはいはい。
で、なんで、その、結構ね、その、うん、曲を作り始めたのとデビューしたのがだいぶ離れてて、うんう
ん、はいはいはいはい、はい、
作り始めたのは99年、
はいはいはい、
その1、2年後ってこと。
2年後ですね、ほぼ2年後になりますね。
曲を一番最初に作られたのもそれで、その作品として世に出たのが一番最初はそれ2001年。
そうです。
あ、なるほどなるほど。
で、
うん、
大切な歌をやってた頃は、はい、なんかね、山際ソフトっていう。
はあ、ありましたね。
あったんですよ。
はいはいはいはい。
そこでね、アルバイトをしながら、
うん、
やってましたね。
そうなんですか。
はい。まだ抱えられてなかったんですよ。
なるほど。あ、それまだその中に社員として入られる前、そこでバイトされてたんですか。
シリア。しかもそこの4階ですね。アニメフロア。
アニメフロア。はいはい、ありましたね。
もう典型的な流れですけど。
その後、まあ、しばらくその窮屈で何作品か手掛けられて。
そうです。
なるほど。
とね、2006年、
うん、6年、
はい、多分6月だったと思うんですけど、うん、
はい、
姫様リリシクっていう、まあ、3作品目が出たんですけど、それが出て、
うん、
その後の秋口に退社したんですね、
はい、なるほど。
で、それから2007年の頭からはフリーになってますね、
うん、はいはいはい、
そうなんですか、
それもあれですか、やっぱりもうその退社されて、もうこう音楽でやっていこうという感じで退社されたんですか、やっぱり。まあ、今の事情があり、
会社の事情はね、実はユーザーの方がいろいろ心配してくださったりして、う
ん、はいはいはいはい、やっぱ気にはなりますよね、
はい、
その
結構すごくありがたい反面申し訳ないという、う
ん、この業界なんか妙にこうユーザーとその作り手の距離が近いんで、
ものすごく近いんですよ、なんで、いろいろ事情があって、とその事情の部分でいろいろ心配されたりとか、
なるほど、はいはいはい、ありますよね、それもフリーになるために辞めたというわけではなく、どちらかというと、まあ、その初版の事情で辞められて、まあ、結果的にフリーになられた
ですね、
はい、なるほど。ほんほんほん。ちなみにその後は、どういった作品を。
2007年以降はね、うん、実は、いろんなブランドさんとか、はいはい、あと、ドラマ CD とかの BGM をよく手掛けるようになりましたかね。
はいはいはいはい、
ドラマ CD って言っても、まあ、 純粋なあのいわゆるそのキャラクター同士の掛け合いのドラマ CD だけじゃなくて、まあ、いわゆる一人語りドラマ CD 的な、あの何々がどうこうして眠れないとか、
ああなんかさっきあのこう、まあ、声優さん系というか
一番有名なのは多分ヤンデレ CD とかいう、
はい、
あれはだってドラマ CD っていうカテゴリーなんですけども、まあ相手は自分なんですよ、聞いてる人間が、
はい、
あの相手で、
そう語りかけられてるような感じですよね。
なんかドラマっていうよりは何でしょう、環境 CD、
自分も一応参加してるみたいな、
若干インタラクティブな
感じ、そうですね、まあまあ向こう一方的でまあ一応こう参加はしてるみたいな、なるほど、
それの BGM とかを手掛けてますね。
なるほど、ヤンデレ CD、 ほうほうほう、他なんかこうその点でこう代表作というかこれは知ってるんちゃうかなみたいなのは、
なんでしょう、そういう関係の作品で言えば、うん、先ほどのそのヤンデレ CD とかはシリーズ通して全部僕がやってます。
あ、まあ、そう、
前ウサリンさんにはお話しましたけど、癒されば分かる、
はいはいはい、
癒されば分かる、あの BGM ですよね、
ただ癒されバーに関しては、その途中であの担当者の方が変わってるんで、
あ、そうなんですか、
だから第一期の分の BGM は全部僕がやってます。
はいはいはいはい、はい、
あ、なるほどね。
BGM の制作だけですか、こういうの編集的なことやってらっしゃらない、
編集はやらないです。
あ、なるほど、
そうです、
そっちにこう手を出してみようとは、あ、それがちなみにやられたことっていうのはないですか。
いや、ないことはないんですけど、ないことはないですけど、僕がやりたいことっていうのは、そのミックスとか、はい、マッサリングとかではなくて、歌物でもなくて、
はい、
あくまで BGM なんですよ。
なるほど。というわけで、まあ、ちょっとその辺もちょっと微妙にこう絡んでくると思うんですけれども、まあ、色気だったりそのドラマ CD とか、はい、まあ、BGM 作曲家として、まあ、活動されてるわけですけれども、まあ、その仕事を始められたきっかけというのは何でしょう、こう遡ってみればその曲をまあ、作るようになったきっかけといいますか、
あ、はいはいはい、
まあ、ちょっとその辺までちょっと掘り起こしていかせていただければと。楽器は何かやってらっしゃった、もしくはやってらっしゃる、
全くやってない
です、全く、
はい、ずっと打ち込みできましたね。
ああ、もう要は例えばよくあるこうちっちゃい頃ピアノ習ってたとかエレクトーン習ってたというのもなし、
そうですか。
なるほど、はい。
作曲するにあたって必要な、まあまあ、独学の鍵盤の、
はいはいはいはいはい、まあ、打ち込みの時のその、なるほど、いわゆるこう本当に普通に演奏っていうのは
ない、
まあ、ほぼない、うん、なるほど。
ついでに言うとそのでもリアルタイム入力もしないんですよね。
あ、
まあ、僕の場合は実はマウスじゃなくてペンタブレットでやってるんですけども、
ああ、はいはい、
キューベースっていうソフトで今作ってますけども、キューベースの場合ね、そのピアノロールっていう画面がメインになるんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、ピアノロールにその線を引くときにマウスでこうポチポチやるよりも、はい、
うん、
それこそあのペンで線を描くように弾けたり、
うん
うん、もしくは、うん、あの下の方に、エクスプレッションだとか、
はいはい、
そういったのをこうグラフで書かなきゃいけないようになってるんですけど、その折れ線グラフを書くのがペンの方がまさに書いてる状態、
うん、
こういうカーブはこういう風に書けばいいじゃないっていうのがすごく直感的で、
うん、
もう絶対マウスには戻れないなと思いましたね。たまたまその最初にペンタブレットを使っただけなんですけど、
うん、はい、ちょっと話が若干戻りますが、はい、その、まあ、曲を作り始めたじゃあきっかけというのは、
ですね、うん、一番最初に、
はい、
多分主題歌とか歌物よりも BGM が好きになった理由は、うん、
はい、
はっきりはしないんですけれども、うん、おそらくこれだって思うのは、うん、多分ね5歳ぐらいの時にまで戻るんですけど、
う
ん、5歳ぐらいの時にたまたま、親に連れられて、
うん、
あの初めて映画館に行ったんですよ、
う
ん、やってた映画っていうのが、うん、最後のスターウォーズの国内ロードショーだったんですね。お話はよくわからないじゃないですか。
まあまだちっちゃいから、
うん、でもそのルークの手が切られて痛そうだとか、
うんうん、
大きな戦艦がかっこいいとか、
うんうん、
腰を壊すようなこう、うんうん、あの破壊兵器みたいなのがすごそうだみたいなのと一緒に後ろでボワーって鳴ってる音っていうのがすごく鮮明に残ってたりするんですよね。未だになんかね、うん、そのタイトルバックで流れてた曲とかは、うん、映像付きでね思い出せるぐらいによく覚えてるんですよ。
見
てたなって言って帰りにこう、うん、R2D2 のおもちゃを欲しがったりとか、
はい、
ライトセーバーのおもちゃ欲しがったりっていう、
うん、
まあ子供だったんですけど、
うん、
ただそれ以降はね確かに自分でも、うん、 主題歌なんとかっていう普通の子供が喜ぶような主題歌の路線じゃなくて、
まあそのいわゆるアニメの主題歌とか、
そうですそうです、ロボットのアニメの主題歌とかじゃなくて、ロボットの合体の効果音とか、ロボットが合体する時の後ろのかっちょいい音楽とか、
はいはいはい、
そっちばっかり聞いたような気がします
ね。なるほど。
だから歌詞を覚えないんですよ。
ああはいはいはいはい。
なんかタラララララララみたいな、こう、メロディーを終えるのに、なんて言ってたか全然わかんないから、例えばこう、文字情報だけで歌詞を書かれても、何の歌詞かさっぱりわかんない。
あ、でも、歌の情報として頭に入ってないってことですよね。
音の、だから音符ばっか入ってたんじゃないですかね、耳には。
なるほど。
で、5年か6年、小学校。
小学校、はい。
の時にファミコンが発売になって、その発売された年の年末ぐらいに、僕はあの誕生日が12月なんですけど、よくありますよね、誕生日が12月だったらこうクリスマスプレゼントと誕生日プレゼントが一緒になって、あわよくばお年玉まで一緒になったみたいな、まあそういう子供だったんですけど、
はい、
逆にそれを利用して高いものを買ってもらうチャンスがあったんですよ。
ああ、もう三井食堂からちょっといいもん買うてくれ、
という流れで、あたりなんとかっていうのが欲しかったんですよ、当時。
あたりなんとか。あたり。
同じような時期に発売され
てた。はいはいは
い。いや、VCS はちょっと古すぎますよね。やっぱり2600って言われてる。
あ、それなんですか、
ね、ですかね。なんか、ファミコンの同じ頃かちょっと前か忘れましたけど、なんかあたりのコマーシャルをテレビでやってたのを覚えて、それが何かまではちょっとはっきり覚えてないですけど。
そうそうです、そうです、うん。テレビ CM でやってるのを見て欲しかったんですよ。
うん、あたり、
ね。そうそう、あたりっていう、うん、それあれを、うん、今聞くとコナミと一緒ですよね。
そうですよ、コナミ一緒ですよ。
それもいいです
よ、その CM は自分も覚えてます。ただそれが何の機種やったかちょっと覚えてないですけど。
それが欲しかったんですよ。
なるほど。
ところが、父が買ってきたのが、得体の知れない白と赤の。
ああ、
なレバーもついてないような。
何これ
みたいな。何これって、僕は欲しかったのはレバー付きのあれやねんけど、みたいな。
あたりやねんけど。
ボタンしかないやん、こんなちっこいコント
ローラー。安っぽい。
まあでも、そういう感じで、まあ間違ってたまたま買ってきたそのファミコンが、言ったらもうゲーム音楽との出会いみたいなもんですね。
だからある意味、お父さんある意味正解みたいな。
そうですそうです。
そうですね。
それ以降で今度は、ゲームの BGM に流れましたね。
はいはいはい。だからその同じようなノリでこうゲームのバックに流れて、まあゲームも面白いけど、そのバックに流れてる BGM にこう興味がいったっていう。
何かをこう画面で表示するたんびに、例えばまあ効果音もそうですけども、 BGM なんかが流れて、この画像が出た時にこの BGM っていう、まあある意味条件反射的な、条件付けがされたりしてたら、そのうちこう曲聴いただけでも画面が出るようになっちゃったりして、その感覚がすごく好きで、逆にますます BGM ばっかり聴くようになりましたね。
なるほど。やっぱ映画から始まって、もうゲームの BGM というのがどんどん聞こえになって、
ちなみにその当時一番衝撃的というか印象に残ってたゲーム音楽ってあえて挙げるとしたら何でしょうかね。
いつぐらいの時期でしょう、買ってものすごい。
そうですね、
まあだからそのファミコンのおそらく初期、
F1 レースのタイトルとかオープニングとかすごく好きでした。
確かに、自分はあれはすごい印象に残ってます、
ね、効果音も確かに印象的ですね。
その時初めてね、その音楽っていうのは垂れ流されるものと、垂れ流されるっていうか、まあ、ループですか、
はい、
ずっと鳴り続ける音楽と、頭だけ流れる音楽っていうのがあるんだなっていうのを意識しましたね。タイトルだったら、てーてーてーてーてーてーてーてーてーってずっと鳴ってるじゃないですか。ゲームが始まったら、ジングルって言われる、今で言う。
はいはいはい。
でででででででででででででででですよね。
あの感じっていうのがすごく好きで、使い分けがあるんやっていうことと、あとずっと流すだけが脳じゃないんやなっていうことはその時は思いましたね。
F1 レース BGM ないですもんね。
まあ、BGM はない
な。てめーって感じですもんね。
そうですね。なるほど。
ただ実はその時知ったはずなんですけど、長いこと忘れてたんですけどね。 ゲームそれ以降ね、実はゲームの音楽ってずっと流されるようなゲームが長く続いたんで、
う
ん、
そうですね、うん、確かに、
はいはいはい、
放置しててもずっと曲が流れ続けるんですよ。それのせいで必要な時だけ流れる曲っていうのを意識しなくなったっていうのはありますね。
ああ、
そうい
う
ね、やっぱり退化したり進化したりしてますよね、自分の脳みそが。
なるほどね、
忘れてるな、大事なことを忘れてるなとか思
う。なるほど。まあそれでこうゲームの音楽っていうのをすごいこう意識して聴くようになられて、でこう実際に音楽を作ったハードっていうのは、まあ最初は耳コピから入ったってこと
ですね。耳コピっていうほど大層なもんじゃなかったんですけど、
うんうん、
一番最初に使ったのは多分ですけどファミリーベーシックですね。
はいはいはいはい。
ファミリーベーシックのなんか音楽モードみたいなのがあって、
うん、ありますね。こうなんかあのドーミーソーとか落ち込んでいくやつ、はい、ありますね、うん、
あれを使ってたんですけど、あれがまたすごく使い勝手が悪くて、
悪いですよね、
うん、全音符を打とうと思ったら、うん、ドを4つ打たないといけないです。どうみたいな、
うん、
でもそれはそうです、そうです。でもちゃんとあのサスティンリリースまで含まれてるから、どうにはならずにどうどうどうどうみ
た
いな、つなげた意味ないやっていう、
単にドが4つなってるだけやんっていう、
それを使ってオリジナルの曲らしきものを作ったような覚えはあります
ね。
その後はファミリーベーシックを使って作ったのが、友人が愛読してたのが、はい、マイコンベーシックマガジン、
ベーマガね、
はい、はい、あれをもう定期購読してたんですよ、なんで、
うん、
あ、そんな雑誌があるんか、ゲームセンターのゲームが見られる雑誌なんや、その時は僕はファミマが読者だった
ので
、
ああ、はいはいはい、
なぜファミコン以外興味全くなかったもんですから、
結構ほんまファミコン一筋、はい、なるほど。ベーマガでこう要は最後のところにスーパーソフトコーナーっていうのがあって、
ああ、そうですそうです、
うん、そうそう、で
最初はそこをその目的に買ったんですけど、うん、その雑誌の大部分を占めるのはそこじゃなくて、
うん、
そのベーシック、
そうですね、昔ね、こう、まあ、ちょっと説明しておくと、こう、ベーマガっていうのはこう昔のパソコン用のこうゲームのこうプログラムがこうブワーッと載ってて、うん、それがもともとメインの雑誌で、まあ、それにおまけでこうそういうゲーセンのアーケードのゲームの紹介がついてたりとか、ね、うん、そういう感じの雑誌です、はいはい、
それのたまたまいつ載ってたのかも全然覚えてないんですけど、
うん、
たまたま載ってたあの、はい、イスターの復活のローパーのテーマがあって、ファミリーベーシック用ってわざわざ書いてあるんですよ、
珍、はいはい、
しいなと思って
はいはい、はい、
あ、うちにあるから打ち込んでみようかなと思って、
うん、
打ち込んだのがファミリーベーシックを、もう文字通りベーシックとして使った最初です、
ね、はい、あのゲームミュージックコーナーですよね。
そうです、確
か当時あの小城雄三こと YK の先生がやってた頃の、
はいはいはい、あのプログラムとは別個にそういうコーナー
で、ゲーム音楽 の, その、まあ、まあ、コピーですよね、全部、コピーをしたこうプログラムが載ってた、
でそのイスターのローパーのテーマがすごくよくできてて、
なんとなく覚えてますわ、
でそれを打ち込んで、頭にあの MML っていうじゃないですか、
はい、
あのアルファベットのみでこう打ち込むようなあの MML の頭には必ずあの決まり文句のような命令がいくつかあって、
うん、ありますよね、
T120 とか M8 とか、ああいったのは残したまんま、もしかしてこの C っていうのはどうで、D っていうのが例で、後ろについてるのが音符の長さの名前じゃないか、四分音符だったら4で、16分音符は16って書いてるんじゃないかと、いうのを手探りで改変、そのさっき言ったイスターの曲を改変して、オリジナル曲を作ったのが最初でしたね。まあ、もちろんオリジナルと並行してなんか自分の知ってる曲を打ち込んだりもしてました。それでその MML っていうのを勉強しましたね。
なるほど。
あ、じゃあもう全部独学手探りっていう感じだったんですか、最初は。
あの基本的にね、他人に学んだことが一つもないんですよ。あの今やってる自分のやってる中で、
はい、
ああこの人はこんなことをやってるから僕もこういうことをやってみようっていう参考にすることはあっても、
ね、
誰かに学んだことがないんですよ。学んだっていうか習ったことがないっていうべきかな。学んだことはたくさんあるんですけども、
直接教わったことがないみたいな。
ここ僕が実はあまりこういったことをすることで好ましくない性格なのかもしれないですけど、ここはこうしなさいとか、ここはこうしろって言われるのがすごく嫌いで、
はいはいはい、
どうしても馴染めないんですよ、そういった教わり方が。
ああ、もうここはこうするもんやっていう、
こうしなきゃダメなんですか、うん、こうでも同じことできますけどダメですかって言った時に、うん、こっちの方がいいからやりなさいって言われると、うん、なんでこっちの方がいいっていう結論に至ったのかなを知りたくなるんですよ。
なるほど。
遠回りでもいいから、うん、なぜこれが遠回りなのかっていうのを理解したいんですよね。
はいはいはいはい。
だから基本手探りと独学ですね。
うん、
なんでこの音とこの音とこの音を押すと濁った汚い音になるのに、うん、同じ3つの音でこの音とこの音とこの音だったら綺麗にハモるのかなとか、まあ言ったらコードじゃないですか。
そうですね。
でもコードのこの字も知らないんで、うん、ただ濁るか濁らないかだけで判断してた覚えはあります。
ああ、なるほどね。
そういうのをずっと続けてきてますね。だから多分同じ世代の方と比べるとものすごく遠回りしてると思います。
でも大体みんな似たようなもんかなっていう気は。
あ、じゃあなんかすごい安心しました。
いや自分もそうですよ。自分もコードとか、まあ自分はある一定のところでこうコードブック買ってまあ勉強はしましたけど、うん、それまではまあ分かんないから、そのコードとか、だから中学校とかの授業中に思いついたというメモの時に普通にこう和音でドーミーソードとかプリントとかとかに、まあ、自分は楽器を習ってましたけど理論とかについて勉強したことあんまないんで、まあ似てるようなもんかなという気は、大体みんなそんなもんかなっていう、特にその、
あ、なんかちょっと安心しました。
まあ、特にそのなんか自分はやっぱそのあっちの音楽畑の方から入ってきた人間ではないので、はいはい、余計にそうかなと。
今だったらね、そういうパターンじゃないこの方がまあ多いかもしれないですけど、
うんうん、だから自分らもなんだかんだ言うと、そのやっぱパソコンを使うという延長でその音楽をやってきたっていう感じなんで。
それはありますね。さっき言ったあのファミリーベーシックが終わった後は、結局僕6万8000まで飛びますからね。
あ、そこはもう一気に飛ぶ。
そうです、
ね、なるほど。
あの大学の頃にその、うん、今まで貯めた貯金を全額はたいて X6 万8000を買って、
はいはいはいはい、
それで、なんだっけ、ミュージックプロ
68K。 ああ、ミュージックプロ 68K ね。ちなみに68を買った理由っていうのは、ゲームなのか音楽なのか。
パソコンっていう概念が全然わからなくて、一番すごそうなパソコンを買ったの68だったんです。
ああ、別に特にこのゲームがあるからこれがやりたいとかいう
わけでもなく。なんせ僕、ゲーセンのゲームって、初めはしたものの、やっぱ基本家庭用ゲーマーだったんで、
うん。あ、なるほど。あ、ということは68でこう、アーケードの移植がいっぱい出てるというのも、まあ、あんまりよくは
あんまり知らなかったです。
そうですか。
初めて買ったゲームだからね、ウルフチームのソルフィースです。
ああ、ソルフィース、はいはいはいはい、
全然ゲームセンターと関係なくて。
そうですね。
当時はだから源平とか、
うん、
なんだろう、ドラスピとかも出てましたからね。
出てましたね。
もちろんスペハリとかもすでにありましたし。
ありましたね、
うん、ありましたけど別にそれが欲しいとは思わなくて。
そうですか、なるほど。
あれがやりたかったゲーセン行けばいいやんっていうのがあったかもしれません、
ね。あ、まあ、そうなんですけどね。
なるほどね。
ちなみに自分は初めて買ったのはフターバーナーなんですけど、
あのメッシュ。
そうですね。煙がメッシュなフタバーナー。なるほど。で、まあ、その後は68でこう音楽を作られるようになって、そうですね。まあ、だから自分は68の頃にこういろいろコピーとかアレンジされてるのはまあ存じてるんですけども、はい。まだちょっと別の名前で活動はい。それは存じてる。その頃オリジナルっていうのももう作られてたんですか、並行して。
やってましたね。
あ、なるほど。
一人聞かせるもんではなかった。
それは、あの、68の内蔵音源で。
内蔵だったり、
まあ、
あとね、ミディも、うんうん、それから数年後に、
うん、
SC55 の初代の、
ああ、はいはいはいはい、はい、サウンドキャンパス、
うん、1ヶ月分のバイトを全部つぎ込んで買ったものがありますね。
で、まあ、そのオリジナルを作られるようになって、まあ、本当、あとはもうそこからも続きでって感じですかね、ずっとまあ、
こ
う、ね、ちなみにそのオリジナルというのは、まあ、自分、すみません、そのコピーとかアレンジされたやつをその発表されてるのは聞いたことあるんですけど、
はいはい、
オリジナルっていうのはごめんなさい、ちょっと聞いたことがなくて、発表っていうのはされてたんですか？オリジナル、その昔その頃、要は草の根、BBS とか、まだあったと思うんですけど、その発表の場っていうのは。
そうですね、うん、草の根のところではいくつかは発表してましたね。
うん、あ、そうですか、なるほど、なるほど。
その前に、
うん、
当時はまだ同人っていうその言葉すらほとんど存じなかったんですけど、
僕
は、知らなかったんですけれども、
うんうん、
僕のその実家の近くの友人たちの中で、
はあはあ、
その、うん、オリジナルゲームを作ってうんぬんみたいな流れをしてる人たちのためにいくつか曲を作った覚えはありますね。
は
い、それは多分、はい、それは多分そういったそのオリジナルをあの草の根とかにアップする前の話だったと思います。だからそのあたりにもうオリジナルをこうどんどんどんどん作るようになりましたかね。
うん、ああ、なるほど。 ちなみにその頃ってどんな曲作られてました？どんな曲って言っても難しいかもしれないけど。
どんな曲？
ちなみに自分とかはその初めて作った曲はあのまんまコナミのパクリみたいな曲だったんですけど。
そういう意味でしたらね、当時作った曲はまんま植松先生のパクリでしたね。
あ、そうですか。なるほど。あ
のファイナルファンタジー。
そうそうそう、はいはいはい。まさにファイナルファンタジーでしたね。
はいはい、ということはやっぱちょっとこう微妙にプログレチックな。あの頃はまだプログレチックじゃなかったか。は
い、どっちかというとね、メロドラマ的な、はいはい、ドラマチックな、
ファミコン時代の植松さん。
そうですね。
なるほどね。
はい、もしくは、ね、スーパーファミコンに入ってから、マナシぐらい、4とか。
はいはいはいはい。
だやたらとメロディアスですよね。
ですね。はい。
まあ、そんなんで、こう、オリジナル、まあ、ミディに移行されて、からオリジナル曲をこう、まあ、発表されてて、そこからまあそのつながってこう今の仕事にっていう感じですね。まあ、
そうですね。
なるほどなるほど。
結局直接あの今の仕事に就くきっかけになったのは、うん、まあ、先ほどあの申しましたあのキューブス、
はい、キューブスの
ブランドの、あの代表者の方が、はいはいはい、松森翔さんって方なんですけど、うん、その松森さんが、うん、同じ草の根におられたんです
よ。あ、なるほど。やっぱそういう縁 で
その普通の人より達者なのは、まあ、よくご存知だったんで、うんうんうん、そういった方向で、
はいはいはいはいはい、
なんで、うん、やっていただけませんかっていう話を持ちかけてくださったのが最初でしたね。
なるほど。ということはそれまでは例えばそのこうゲームの、 その音楽の仕事でやっていこうとかいうふうに思われたとか、もしくはその例えばどっかのこう会社を受けられたとか、そういうのは特には
いや、なくはないですね。
なくはないですけど、はい、
その辺のお話はしてもいいんですかね。就職活動のお話ってい
いんですか。どうなんでしょう、まあまあ、自分たち的には大丈夫なんで、まあ、
あの基本的に差し支えなければ、うん、
差し支えない範囲で、まあ、な
れば、まあ、結構参考にされたがってる。
いや、うん、これは実は参考にはならないと思う、う
ん、あ、そうですか。
まあまあ差し支えない範囲であれば全然 OK です。ま
あ、とあるあの会社2、3社ぐらいは、うん、あの面接とか、ええ、会社説明会とか行きましたね。2、3社っていうのはその3社目あたりぐらいに自分の実力のなさを理解したからなんですけど。
あ、うん、まあ、おそらくでも多分似たような頃に自分も結構何社か受けてるんですよね。はい、
ああ、そうでしたな。
そうです、そうです。
はい、僕もその3社目、さっき申しました、その3社目ぐらいにそれを気づいてしまって。
なるほど。
あかん、これは無理。うん、っていうか無理に決まってるやんみたいな形なので、一回とっとと諦めました。
なるほど。はい、で、まあ、そこからまあ普通の仕事をされてて、
そうですね、バイトをしばらくやってて、一回公務員になって、
はいはいはい、
で、公務員を3年ぐらい続けたんですかね。
そうなったの先の、
そうですね、最初に言ってたのバイトを兼ねつつ、
兼ねつつ
音楽を作りつつ、
なるほど、はいはいはいはいはい、
なるほど、ね、
まあこう何ですか、まあある意味こう自然の流れ的にここにたどり着いたみたいな、ね、なるほどなるほど。
誰かこの人はものすごいリスペクトしてるっていうゲームミュージックの分野の方って、うん、まあたくさんおられるでしょうけど、
まあ、まあ中でもこの人は特にすごいもう衝撃を受けたみたいな方っていらっしゃいます？
衝撃を受けたのは、うん、多分ね杉山先生ですね。杉山浩一さん、
杉山浩一さん、ドラクエ、はい、
なんせ初めて買ったゲームのサントラがカセットテープのドラクエ3でしたからね。
あ
れはもう家でその欲しくてしょうがなくて聞きたくてしょうがなかったんですよ。今までそのゲームっていうのは画面と合わせて聞くのが当たり前だと思ってたじゃないですか。なんですけどにもかかわらず曲だけ聞きたくなったのはあれが最初ですね。他にもあのゲームをこう放置しておいて、電源入れたのを放置しておいて聞くなんてことはありましたけど、
はいはい、
わざわざサントラ買ったのはドラクエが最初でしたね。
ああ、なるほど、ドラクエ。
だからまず一人目は杉山先生ですよね。
なるほど。
次が多分植松先生です。植松信夫さん。
はいはいはいはい。
植松先生も同じでしたね。とにかくキングスナイトの曲とファイナルファンタジーの1、2の入ったサントラの曲がすごく好きで、 でもサントラの曲が好きでっておかしいな、うん、そのファイナルファンタジーの初期の曲がすごく好きで、うん、
なるほどなるほど、
なんかどっかアラビア音階をこう混ぜてみたりとか、
うんうん、まあそうですね、なんかこう大人びてましたよね。
そうですそうです、なんかちょっと当時はこじゃれた感じっていうんですかね。
そうですね、結構杉山先生はクラシックっぽい感じ
だったんで、そうですそうです、だからそのギャップももしかしたら上松先生がすごく好きだったかもしれません、
うんうん、なるほど、
ね、まあ結構極端ですよね、はい、お互いに、
うんうん、
言ったらだからゲーム音楽を音楽だけ取り上げて、うん、音楽だけ取り上げても価値があるんやっていうのを初めて感じたのが杉山先生だし、
うん、
そのうわ自分もこんな仕事がやってみたいなって思ったきっかけは上松先生ですし、
なるほど、
で最後に、うん、あこういう職業に自分でもつけるかもな、ついてみたいなって思ったのは細江慎二先生です、
ね、あ細江さんね、はいはいはい、
あの方がその当時ナムコで出したあのドラゴンセーバーっていうゲームのサントラがあったんですけど、
はいはい、
前組で、
はいはい、
あったんですけど、そこのライナーにすっごく長々と書かれてたんですよ。書かれてた内容がね、その自分がこうゲーム音楽を作るに至った経緯みたいなのをこう略歴的な本に書いてあったんですけど、そこにこうゲームの音楽っていうのは誰でも作れるもんで、うん、作曲っていうのは誰でもできる、うん、ただそこにその諦めずに時間を使えるかどうかであって、
うん、
その時間を短くすることができたのがプロであるみたいな、
はいはい、
そんなことが書いてあって、うん、時間をかければ誰でもできるようになるから、
うん、
作曲ができないとか、
うん、
そういう風な形で、
うん、
こう自分には能力がないっていう風に言う前に、まずはこう稚拙でもいいから時間をかけて一曲仕上げてみようよ的なことが、なんかこういやちょっと違う気もするんですけど、なんかそんな風な、要するに作曲は難しいことではなくて、ただそこに対して諦めをするかしないか、諦めるかどうか諦めないかの違いであるみたいなニュアンスのことが書いてあったんで、それがめちゃくちゃ感銘を受けて、素晴らしい言葉やなと思いながら、以来ですね、やっぱり。
なるほど。
それがね、まあ皮肉なことに、皮肉っていうかまあ偶然かもしれないですけど、
うん、
68を買った時期に被ってて、
はいはいはい、
まあ高級なゲームマシーンみたいなイメージは確かにあったんですけど、もしかしてこの大層な高いパソコンを使えば、自分でも作曲できるんじゃないかなっていうことを考えたのは、その細江先生のそのライナーを見たからですね。
なるほど。そしたらもうその曲を作り始めたっていうのは結構もうそこが原点みたいな
ですね。それまではただのまあお遊びというかまあ趣味ですね、う
ん、なるほど、
はい、ただそこから先はとにかく納得いくまで作ってみようみたいな、その納得いくまで作り込むんじゃなくて、
うん、
納得いくまでたくさん作ってみよう的な方向を向きましたね。一個一個がダサ作でもいいけれども、その作り慣れて、
うん、
細井先生がライナーで書かれた、
うん、
その時間がかけられるかどうかっていうのを、うん、僕はその質ではなくて量の方に感じて、要するにいつまで続けられるかみたいな。実際そのちょっと前に M3 がありましたけども、
はい、
そこであのある方のお話を聞いた時に、
うん、
その
はい、
ああそうなのかなと思って、
うん、
自分は今年で30もう年末で8になるんですけど、
うんうんうん、
その方はまあ20代前半の方で、
うんうん、
言われて衝撃的だったのは、
うん、
自分が同じ30後半まで音楽を続けてられるかどうか自信がないっていうふうにおっしゃってて、
あ
ああそうなのかなって、音楽って、
うーん、
僕はだからそのずっと続けてたらこの年になっちゃいましたっていうような人間なんで、
うん、いやいや我々も気がついたらこの年にな
る、そうですよね、多分ね、みんなそうだそうなはずなんですけど、
ね、うん、
でも昔馬面さんのそのブログに書かれてた内容にちょっと似てるんですけど、
はい、
気づいたらこの年になってたんであって我々は、
うんう
ん
うん、
それはいつまで続けられるかっていうのも意識しないレベルまで行っちゃってるじゃないですか、
うん、そうですね、自分でこの区切りをつけるっていうことはしてなかったんで、
そうですね、
気がついたらこの年になったっていう感じですね。
そっちが大事なのかなと思って、だから長く続けられるんじゃなくて、
うん、
長く続けてみようかな、やめる、うん、馬面さんの言葉はそのままお借りしますけど、
はあ、
そのやめる理由もないし、
ええ、
やめる必要性も感じないから、
ええ、
まあ 休憩はするけど続けるよ的なスタンスでいいんじゃないの、
うん、
みたいな。
うん、なんかあのそうですね、真剣に考えすぎかなっていうところは、まあちょっとね、上から目線の話申し訳ないですけど今の子には感じるかなっていうのは
脅迫観念でね、あの曲作らなきゃいけないんだ、俺はミュージシャンを目指すんだとかってやっちゃうと、うん、ちょっとねしんどいんじゃないかなと思うんですけど、うん、ね、なんかねそのゲーム業界と一緒でね、すごいこう音楽の作りやすさが向上してるせいで、うんうん、作りやすさが上がった反面、作れるように一発っていうのも変ですけど、なんかちゃんとした音楽が作れるようになるまでの時間が短くなってるじゃないですか、半年も頑張れば作れるみたいな。
そうですね、うん、
僕は最初に言いましたけど、そのすごく遠回りして今のところまで来ましたから、
うん、
その短くできることはすごいと思うんですけど、
うん、
短くしてると、うん、その苦労した覚えがなかったり、自分に苦労した記憶がない、経験がない、
うん、
しかもそのなんか失敗した経験がない、失敗したらやめてるっていうので、
うん、
そういうので、
うん、
もし失敗したらっていうのを怖がってしまうのかなっていう、失敗したくない的な。
うーん、
僕らの場合どこで失敗してるのかもすらわからないですからね。
僕なんか失敗の積み重ねしかないんで、
うーん
何をもって失敗っていうのかがわからないですね。
うん、僕基本が失敗なんで、うん、基本失敗の大量の失敗の中にたまたま成功したのを見つけてこう、うん、それをこう磨いてるだけなんで、
うーん
ですからこうどっちかというとそのまあ元に話戻しますけど、細江先生みたいにどのぐらい長く続けられるかっていうのが鍵であって、才能とか素質っていうのは二の次であるっていうのはすごくこうまといた言葉だなと思うんですよ。
なるほどね。
もしかしたらそのうがった言い方をすれば、長く続けること自体、諦めないこと自体が才能だよっていう人もいるかもしれないですけど、
まあそうなのかもしれないですね。
それ言い出したきりがないんで、でもね本当に諦めないことのみですね。
うん、
ただそののみって言いましたけど、それが実はすごく重要なん
です、まあ、それが多分でも一番難しいんですかね、はい、まあ諦めないというか、まあ、飽きない、まあ自分たちはもう、
う
ん、でも仕事でやってしまってるんで、飽きてもやらざるを得ないんですけど、
物理的なね、その、まあ、経済的理由とか、うんうん、家庭の事情とかで、うん、どうしてもその物理的に諦めなきゃいけない方も、まあ、おられると思うんですよ。
まあもちろん、うん、
多分おられると思うんですけど、そうじゃない場合、
うん、
それこそ趣味でされてる方だったら、うんうんうん、やっぱり、やめろとか、
うん、
もう引退するとか、うん、もうしんどいとか言わずに、うんうんうん、とりあえず休憩しておいて、
まあね、
まあ気が向いたらやればいいんじゃないかな的な、
うんうんうん、
あの先を急ぎすぎると、うん、絶対にねその、うん、先を急ぎすぎた方っていうのは大概ね、
うん、
成功続いてるから急げるんですよ、
うんうん、
僕はさっきも言いましたけど、うん、遠回りしてる理由は、
うん、
そのババを引き続けてるからなんですよね結局。ああまたババ引いた、またハズレ引いたみたいな、
うん、
そんなことをしてるから遠回りになってるわけで、
うん、
でも人に教えを請うのが嫌いだとか苦手だって言いましたけど、
うん、
つまりこれが答えだからこれ引いとけよって言われるのは嫌なんですよ、うん、
なるほど、
性格上、
うん、
嫌だからババを引いても納得してるんですよね、
うん、
結局、
うん、
でハズレを引きまくってる結果、ハズレに割と慣れてくるんで、
うん、
次失敗しても、うん、たくさん引いたハズレのうちの一つに過ぎないんですよ、それは。
うん、
でもそうですね、今まで3枚引いたうち全部当たりで引いて、ハズレ引いたショックですけど、
嫌じゃないですか、
うん。100枚ハズレ引いて、次ハズレ引いても別に納得も思わないですからね。
1個増えただけや、みたいな。だから、その成功し続けるっていうのは、それはそれでいいことだとは思うんですけども、うん、成功し続けて不安になるんだったら、うん、休憩する、
うん、
その休憩っていう行為自体が、うん、自分にとっては挫折っていう風に捉える方もいるかもしれないけど、
うん、
僕はねその休憩は挫折という意味の失敗をわざと自分で、うん、自分の綺麗な経歴にわざと土をつけてる行為だと思って、
うん、
それはもう甘んじても休憩すべきだと思うんですよ、
うん、
そこは多分ね失敗のし時なんですよ、
うん、
今失敗しておくべきところなんですよきっとね、
うん、
ていうのが僕の考えで、その考えっていうのがさっきの細江先生の言葉から、うん、多分ね、多分に曲解を含んでると思うんですよ、うん、ただ曲解を含んでても僕がこう自分の行き着いたその結論っていうのはその細江先生の言葉があってこそですね、うん、だからもうその音楽動向じゃなくて生き方で影響を受けたのは杉山先生、植松先生、細江先生ですね。
なるほど。
このお三方は僕にとってはちょっと別格ですね。
なるほど、
はい、
まあ単純にこう曲がいいなっていうその作家さんはもう 山ほどいらっしゃるけど、
そういう方は逆にたくさんいらっしゃるんですよ。自分より上の方しかもういらっしゃらないんじゃないかというふうに思って
ます。まだもう人生に影響を与えたレベルの方っていうのはもうそのお三方。
そうです、はい、
なるほどね。
曲外動向いうレベルではないんですよ。
あ、なるほど。もう生き様が、
なるほどね。杉山先生も植松先生も、うん、まあ結構いいお年になられてるじゃないですか。
そうですね、うん、
でも、うん、未だに現役でされてる、うん、その生き方もやっぱかっこいいですし。
なるほど。
そうですね、
うん、
生涯現役の通せる数少ない職業じゃないですか、
うん、
体力が衰えてもなんとかなる。
まあそうですね、
うん、もちろんあの演奏家の方は厳しいかもしれないけど、うん、それでも作曲っていうならできるじゃないですか、うん、その編曲、うん、だから
なるほど、
その3人の方ですかね、
うん、
はい、
普通の会社だったら、まあ、ここ最近だといろいろと考え方変わってきましたけど、大体定年って言ったら60歳ですよね、うんうん、60歳で仕事として一応線引きがそこでされるわけじゃないですか、
はいはいはい、
作曲家って言ったらね、別にそこで辞める理由もないですし、
基本生涯現役ですよね
死ぬまで続けられますからね、
うん、
そうですか、うん、溝口さんにとってその音楽って何なんですかね。いきなりすっ飛んだ質問になりますけども、
音楽は何かって言われたら、僕にとっては結局場面を演出するものなんですね、
うん、
やっぱり BGM なんで、
うん、
だからあのアーバンネットワークとかだったら、うん、こうまあ根本的な質問として、あなたはこの音楽を通して何かに伝えたいことがあるから音楽をやってますか的な質問があったじゃないですか、前回は、うん、
まあありますね。特にあの前回ゲストにお呼びしたお二方は表現性の強い活動を普段されてる方だったので、まあそういう質問をさせてもらったんですけど、
あの歌物の場合は、きっとそれがすごく重要なんですよ、歌っていうのはやっぱり言葉とメロディーと、うん、であの後ろで流れてる伴奏っていうのがあって、うん、聴き手の方もメロディーを覚えますし、
うん、
メロディーに乗ってる歌詞の意味をまで追いかけたりして、
うん、
こうこんな歌詞を言ってて、わこの歌詞が素晴らしいというような感動の仕方をしたりして、
うんうん、
要するに音楽が単体で存在してるじゃないですか、だからこの音楽を使って伝えたいことっていうのが存在すると思うんですよ、
ね、
でも、うん、劇伴とかゲームミュージックって言われるものは、うん、その音楽を使って表現するのではなくて、うん、その音楽を使って演出するのはゲームなんですよ。
まあそうですね、
うん、劇伴だったらドラマだったりアニメだったり、うん、映画だったり、うん、まあ、いろいろありますけども、
うんうん、
まあことさらゲームミュージックに限って言えば、うん、ゲームの場面を演出するのがまあ、ゲーム音楽のお仕事の全てなんで、うんうん、この曲で何かを伝えたいことっていうのが実は存在しなかったりするんですよね、そこら辺にもこうやっぱり作り方の差が出てきたりするのかなとか、
むしろそっちが強く出ちゃうとダメなことが多いですよね。
多いですね、
う
ん、あのちょっと出しゃばりすぎて、
っていうふうに言われちゃいますよね、
は
い、
まあ、逆に言うとじゃあそういうこうゲームのゲームとか、まあそういう劇伴 BGM とは関係ない純粋に自分のこう作品の音楽っていうのを作りたいなっていうのはあります、は
い
は
い、全然ないです。
あ、もうそれもやっぱりもう自分はもうあくまで BGM 職人
です。
なるほど、
はい、だから僕はそのゲームとか何かのこう、うん、映像作品に限らないんですけど、
うん、
何かこう別のものの、うん、その彩りのために作る曲が大好きなんですよ。
なるほど、
うん、曲もうじゃないんですね、
うんうんうん、
それが好きだから始めたお仕事だし、それが好きで始めた趣味なんで。
なるほど。
だからその草の根時代に発表した曲っていうのは、うんうん、確かね架空のゲームの BGM のサントラとかそんな位置づけやったと思うんですよ。なるほど。
ということはあれですよね、もうそのちっちゃい頃のスターウォーズから一切もうこう方向がブレてないんですよね。
ブレてないですね。だから目指す方向自体は全くブレてないですよ、うん、いやそのやり方が変わっただけで、
うんうん、
かっ かいいです
ね。それはでも本当すごいなと思いますね、うんうん、
でも結構ね、うん、これをやると、うん、割とね世界は狭くなっちゃうんですよ。
まあうんそれわかります、
だからね長いこと作曲、僕作曲っていうのを初めて結局、まあさすがに作曲始めて長すぎるか、あの商業でデビューしてから言ったら約10年ぐらい経ちます
け
ども、10年もやってるけれども、
うん、
同人っていうのを始めたのは去年の夏じゃないですか。
あそうですね、
僕はあの、うん、電解さんのあの曲が初めてですよ、それ以外は曲提供はしましたけど、
うん、
その
なんか直接参加されたっていう
のは、そうです、音楽でどうのこうのっていうのは全くないですからね。
なるほど。
M3 っていうその催しもほとんど知らなかった。
うん、
そんなのあるんやみたいな、
うん、
マジでその何ですか、自分のアルバムなんていうのは考えたことがないですね。自分のアルバムっていうのは僕にとってはサウンドトラックなんですよ。
なるほど、
なるほど、
何かのゲームの、
なるほど、
あれが僕のアルバムなんで、
なるほど、ね、そしたらやっぱ今後 の、 その目標っていうか、もう目指す場所っていうのはひたすら続けていく、
そうですね、いつまで続けられるかっていうのが僕の目標っつった目標ですかね。
なるほど、なるほど、もう方向はもう、もうずっと
はい
こっち、
そうですか。
だからやれることはまだできてないけど、やりたい方向には向かってる形になるんですかね。
なそうですよね。うん、
まあね、ひょっとしたらいくつになっても答えがなかなか見つからないのかもしれないですし、
うんうん、
まあ逆に言ったらだからこそね、ずっと続けられるっていうことなのかもしれないですしね。うん。
今回ちょっとぜひその若い方に若い子をね、こう音楽をやりたいという方にあの貴重なね話がいっぱい出てるので、
貴重、貴重なんですね。
いや貴重だったら、やっぱそのなぜかこう人生に基づ、人生というかその経験に基づいたお話なんで、やっぱそれは間違いだと思うんで、うん、
まあまあまあ
まあ
適当になるようになるよ。
そうそうそう、まあ逆に言えばなるようにしかならんから。
本当そうです、
うんうん、
あの本当にしつこいようですけども、
うんうんうん、
あの失敗しない方がまずいぐらいに思ってちょうどいいと思いますね。失敗しないと、うん、本当にね失敗したらどうしようっていうプレッシャーがね、うん、やばいぐらいでかくなるんですよ。
あ、まあそうですね、
うん、
だからぜひ失敗してほしいですね、
うんうん、
っていうかむしろ失敗しろっていうぐらいで、
うん、
いやこれ別にあのなんですかライバルを蹴落とすとかそういう問題じゃなくて、
いやいや、
うん、
いやいやでもそれは人生の広い意味でおいてもね、うん、失敗しない人間っていないですから、
うん、まあそれになんか例えばこう20代で20代前半でこう思いっきり成功したとしても、それがこう30年40年続く人間なんで多分1億人に1人ぐらいしかおらんから、
そう
なんです、まあ、大体人間ってその全盛期なんで、まあええとこ 2,3 年が、うんええとこだと思うんで、別にまあ20代で無理を30代で成功すりゃいいじゃんみたいな。
そうですよ、うん、ねえ宇佐さん、
そうです、
僕らだって今全くモテてないですけど、うん、85歳ぐらいになってモテ期来るかもしれないじゃないですか。
そういうこと、うん、85歳ちょっと勘弁やな
来るかもしれないじゃないですか、
うん、まあそういうことですよ
ね。電解製作所だってね、
うん、
2050年ぐらいにはもう大ヒットして壁サークルになるかもしれないじゃないですか。
そうそうそうそう、2050年シャッター前になってるかもしれんしね。
それコミケット何回目なんですか。
それまでコミケットがあるんかって話も。
竹縄になりましたがですね、
はい、
ここら辺で、
まあ、まあ今回本当にもういろいろ貴重な話をたくさん、
こちらこそ長々と喋ってい
えいえとんでもないです、いえいえとんでもないです、はい、
ということでですね、次回、
はい、次回、
次回ね、
はい、
マー君どうしよう、
次回ね、どうしよう、
お、なんかひらめいちゃった、
次回はもう決まってるんですよ。
マジで、
はい、
誰、
しかもビッグゲスト、
ビッグゲスト、
ビッグゲスト、
体重120キロぐらい
ビッグやけど、ね、今回本当に
マジで
本当に多分ね、あのメディアって言っていいのか分からんけど、多分ね本邦初登場、
本邦初登場、
伝説の人、
伝説の人、
はい、
そんな人うちらの知り合いにいました。
それがねいるんですよ。
います、
はい、
え、
はい、
誰
言っちゃおうかな
じゃ 終わりましょうか。
終わりましょうか。じゃなくて、はい、次回第4回はなんと、
はい、
自分がすごくお世話になりました。
はい、
はい、ネクストの時代にお世話になりました。タクティクスの創設者、イエット11こと吉澤さんです。
マジで？
マジです。
呼んじゃうんですか？
呼んじゃいます。はい、昨日電話で OK もらいました。
マジで？
はい。
うそ、
はい、うん、ええよ、言ってました。
いや、でも、ある意味、でも、ウマヅラさん的には、こう、アバネットワークって基本的に素でされてるじゃないですか。
はい。
うん。
はい。
吉澤さんがおられ、出てもどっちもスマズラさんになる。
まあ、そうですね。
まあいつも、ね、まあ、ある意味いつも通りっていう。
いやでもこれにさらに輪をかけて多分スマズラになるんです
よ。ぜひもう聞かせていただきます。
そうなんですか、どんなお話すればいいんでしょうかね。
ね、まあ、きなこの話とか。したらあかんで。きなこって暴れるから。
暴れるぐらい嫌だ。
うん、
本気で嫌がってるんですか、きなこ。
あのね。きなこっていう言葉を聞いただけで頭が痛くなるらしい。
ケムコは大丈夫ですか？
多分それは大丈夫。
ああ、そうなんですか。
うん、はい、そんなきなこの大好きな吉澤さん。
いやいやいや。
じゃなくて、はい。でも本当に多分ね、こうなんかまあその雑誌とかも含めて、その公の場で多分発言っていうかするのって。
ない
どれくらいやろ昔だからその、ま
あ、本とかだ
ったら、ね、まあ、本とかのインタビューとかは
僕も実家にありますよ、うん、ワンのあの公式ガイドブック、
ああはいはい、ありましたね、だから多分どれくらいやろ、もう多分10年ぶりぐらいかな、下手すれば
すっげー、
はい、10年ぶりに吉澤さんが公の場に登場、まあこれ公って言っていいのかちょっと微妙なところはありますけども、
でもこれを、うん、なんですか、吉澤さんを語ったズルさんとかいそうじゃないですよ、
ええ
、ズーさんとかそういうオチじゃないですかね。
いや、今の部分カットね。
あ、ネタバレしちゃった。ネタバレしちゃった。
いや、ちゃんと本物です。
はい。
本物です。
多分本物です。
多分本物です。はい。あの、明日からして恋真似の練習をしております。じゃなくて、はい。あの、じゃあ、れっきとした吉田さんが来るので、
はい。
あの、ぜひぜひ、そうそう、前の時は、あの、今回、溝口さんの時は、ちょっと、前回の時に決まってなかったので、そこ、質問とかを募集ができなかったんですけども、
申し訳ない。
はい。今回は、今はですね、決まってるということで、
はい。
ぜひぜひ、こう、吉沢さん宛ての、質問、
はい、
もしくは、リクエスト。
リクエスト。
そして、きなこ。
はい、
あ、質問ですね、
はい、
あのそれって僕も出していいんですか、
ね、あ、もちろん、
あのじゃあ長文を、
はい、
いつも通り
もちろんなんです、はい
はいはいはい、はい、ということでですね、
はい、
今回のゲストは、哲也さんでした、
はい、
というわけで
アーバンネットワークそろそろお開きにしたいと思います、
はい
はい、それでは、次回、あ、ちなみにあの吉澤さん宛てのお便りはあの電解製作所のラジオのページのお便りコーナーからお願いします、
はい、
はい、というわけで
ひなこもパソコンに振りかける形で送ってください、
もしくはあの宅急便で送ってください
、はい
はい、というわけで、お送りしたのは、電解製作所のルザリンと
ウマヅラと、
はい、
溝口です、
はい、ありがとうございました、さよなら、
さよなら、